229。第7章。産声を上げた時から、コアラの子供は生後6ヶ月になると母親の腹袋から顔を出すようになる。そして、母乳だけに頼る食生活からユーカリの錠を食べる食生活への移行が始まる。大半の草食動物から見て、ユーカリの葉は食欲をそそらない食べ物だ。ゴワゴワしていて、有毒で、栄養成分はほとんどない。コアラの哺乳類としての遺伝子に、ユーカリの剣からわずかでも栄養を引き出せるような酵素を作る能力はない。だが、コアラは別の方法でこの問題を解決した。牛や羊と同じように微生物を利用して、繊維質の多い植物性の食べ物から大量のエネルギーと栄養分を取り出すことにしたのだ。ただし、生まれたばかりのコアラの腸にはユーカリの葉を分解する微生物がいない。その腸に微生物の苗を植えるのは母親の仕事だ。その時が来ると、母コアラはパップという糞便に似た離乳食を出す。消化しやすく分解されたユーカリの葉と腸内細菌の混合物であるパップは、生まれたばかりのコアラの腸に微生物を届けると同時に、その微生物が群生するのに必要な微生物の餌を与える。腸内にコロニーが定着すれば、幼いコアラは消化能力を備えたミクロな共同集団を得て、ユーカリの葉を食べられるよ、つになる。母が子にマイクロバイオータを授けることは哺乳類以外の動物もやっている。母ゴキブリは自分のマイクロバイオータを菌、細胞、という特別な細胞に保存しておき、産卵直前に菌細胞の中身を体内で放出する。産み落とされた卵にはすでに微生物が取り込まれているというわけだ。一方、カメムシはコアラと似ていて、産卵後の卵の表面に微生物入りの糞を塗りつけておく。卵から吸い入ったカメムシはすぐさま母の糞を食べる。別の種であるマルカメムシ、葉微生物なしで卵から酔った後、卵のそばに母が置いていった。微生物の詰まったカプセルの中身を吸う。このカプセルが不在だと、マルカメムシはカプセルを求めて付近を歩き回る。鳥類や魚類、爬虫類などでも卵の段階で、または卵がよしみってからマイクロバイオータが母から子に受け継がれることが知られている。種によって方法は違っても、生きていくのに最良の微生物一式を母から子に与えるのはほぼ普遍的なことのようだ。これだけ普遍的なのは、生き物が微生物と共生することに進化的なメリットがあるからだ。ある生物が卵に糞を塗りつけたり細菌を飲み込んだりすることを恒常的に行っているなら、それはその種がそう振る舞うように進化したからだ。そうすることで生存と生殖のチャンスが高まったのに違いない。では、人はどうだろう。微生物と共生することで私たちが利益を得ているのは分かったが、その微生物集団を子孫にどうやって引き継いでいるのだろう。細胞の数だけで言うなら、赤ん坊はこの世に生まれて最初の数時間で大半が非常の状態から大半が微生物の状態に切り替わる。子宮内部の羊水に使っているとき、胎児は外界の微生物からも母親の微生物からも守られている。だが、破水と同時に微生物の入植が始まる。赤ん坊は産道を通るとき、微生物のシャワーを浴びる。ほぼ無菌状態だった赤ん坊を、膣の微生物が覆っていく。産道から顔を出すとき、赤ん坊は膣の微生物とはまた別のタイプの微生物を受け取る。そう。誕生直前に母親のナギ糖を摂取するのはコアラだけではないのだ。子宮収縮ホルモンの作用と降りてくる胎児の圧力に出てくる。そして母親が次の陣痛に備えて体を休めている間、赤ん坊の頭と口はうってつけの位置に来る。あなたは本能的に顔をしかめるかもしれないが、これは幸先のいいスタートだ。母から子への最初の贈り物、糞便と膣の微生物が無事に届けられることになるのだから。これは進化的に適応した。誕生だ。肛門が剣口のすぐそばにあるのも、子宮収縮ホルモンが直腸を遂げ、激して排便を促すのも、別段悪いことではない。自然選択は、それが赤ん坊の役に立つから選んだのだろう。あるいは、少なくとも害にはならないから排除しなかった。微生物とその遺伝子、母のゲノムとうまく調和して働いていた遺伝子を受け取った赤ん坊は、希望に満ちた人生のスタートを切る。新生児の腸内細菌を、母の膣と糞便と皮膚 父の皮膚から採取した4種類のサンプルと比べると、新生。この腸内でコロニーを作っている菌種や菌種は、母の膣内のそれと最も近い。一番多いのはラクトバチルス食とプレボテラ食の細菌だ。これらの腰内細菌は少数精鋭で、母親の腸内細菌と比べると多様性。はずっと少ないが、新生児の発達途上の消化管で特別な任務を振っているのだろう。ラクトバチルスのいるところに病原体は存在しない。クロストリジウムディフィシルも、緑膿菌も、連鎖球菌もいない。子、牛した厄介者はラクトバチルスに押しのけられて足場を築くことができない。ラクトバチルスは乳酸菌と、総称されるグループの一部で、ミルクをヨーグルトに変える細菌もここに含まれる。ラクトバチルスが来る乳酸、ヨーグルトに酸味を与える物質、がある場所は、他の細菌にとって居心地が悪い。また、ラクトバチルスは自分で抗生物質を作り出す。この抗生物質はバクテリオシンと呼ばれ、新生児の無垢な腸、内に入ってこようとする病原体を殺す役割を果たしている。だが、なぜ赤ん坊の腸内にコロニーを作る微生物が、母親の腸内ではなく産道にいる微生物と似ているのだろう。腸内細菌は食物の消化を助けるものなのだから、同じ腸内細菌の方が向いているはずなのでは？医者や女性の多くはラクトバチルスが腰内で栄えていることに気づいている。膣カンジダ症。イースト菌感染。になった時、生のヨーグルトを塗布するといいというのは伝統的な民間療法の一つだ。以前は、腱に乳酸菌がいるのは腰を感染症から守るためだと信じられていた。それはそれで大変ありがたいことではあるが、本来の目的は別にある。膣にいる乳酸菌はミルクを餌にする。ミルクを乳酸に変換する過程でラクトース、乳糖を取り出し、それをエネルギーとして使う。赤ん坊もミルクを飲んで、ラクトースをグルコースとガラクトースという2種類の単糖に分解し、それを小腸から血液中に吸収してエネルギーとして使う。小腸で分解吸収しきれなかったラクトースは無駄にはならず、乳酸菌の待つ大腸に行く。そう、赤ん坊が産道で出会うラクトバチルスは、膣を守るために膣にいるというより、赤ん坊の腸内にコロニーを作らせるためにそこにいる。乳酸菌は膣にずっといるから腱のための細菌だと思いがちだが、赤ん坊のための細菌でもあり、出産の時が来るまでそこで待機しているのだ。現代の先進国でこそ女性の出産回数は減ってしまったが、本来なら膣の乳酸菌の出番はもっと多かった。腱は出発ゲートとして、赤ん坊を最適な状態で人生航路に送り出せるよう進化してきたのだろう。人生最初の日々を乳酸菌の恩恵を受けて過ごす赤ん坊も、やがてはミルク以外のものを消化できる腸内細菌、つまり母の腸内細菌が必要となる。実は赤ん坊は、出産時に出会う糞便とは別に、母のすねから腸内細菌の一部を得ている。妊婦の膣に住む微生物の組成品はそうでない女性のそれとは違い。通常の腱内細菌の他に、いつもは腸内にいる細菌が混じっている。例えばラクトバチルスジョンソニーという細菌種は、普段は小腸にいて胆汁を分解する酵素を制、卵を殺す抗生物質のバクテリオシシを大量に生脅し、ご自身の糖食域を広げを先頭者の多年齢を話のマサルニャ、では役に立つ。妊娠中、膣のマイクロバイオータは多様性を狭める方向に移行する。新生児に、苗、植え付ける準備として重要な微生物に敵を絞ろうということなのかもしれない。赤ん坊の腸のマイクロバイオータは植え付けられた苗が集落になる頃にはそこそこ多様になっている。母の膣からもらった細菌だけでなく糞便からもらった細菌が加わるからだ。だがこの最初にできる集落もまたすぐに規模を縮小させられる。ミルクの消化を助ける細菌が優勢になるからだ。これは私の推測だが、母の糞便からやってき、他細菌は、後で必要になればいつでも出ていくつもりで、虫垂という隠れ家に一旦引っ込んでしまうのではないだろうか。赤ん坊の腸内に住み着いた初期の頃には、数ヶ月あるいは数年かけて発展していくマイクロバイオ、他の基礎となる。地質活動で新しくできた土地に生命が展開する様子を想像してみよう。岩石しかな。買ったところにまず人類が進出し、次に苔が生え、 それが繰り返されるうちに土ができ、そこに小さな植物が生え、やがて低木や高木が育つ。そしていつの日か、イギリスの奈良の森やアメリカのブナとカエデの森に、あるいはマレーシアの熱帯雨林になる。それと同じように、何もなかった腸にまず乳酸菌を中心とするシンプルなマイクロバイオータができる。それを出発点に、どんどん複雑に多様になっていく。これは生態遷移と呼ばれる現象だ。それぞれの段階で栄えた生物が、次の段階で栄える生物に必要な栄養源となって、生態系の組成が移り変わっていく。ミクロな生態遷移は赤ん坊の腸の中だけでなく、皮膚の上でも起こっている。最初に入植する微生物は、次の段階で栄える微生物を決める。奈良の森がどんぐりを無視、熱帯雨林が果物を産するように、マイクロバイオータは成長途上の赤ん坊のための多様な物質を作り出し、それが赤ん坊の代謝作用を鍛え、免疫系を教育する。免疫細胞も組織も血管も、マイクロバイオータの指示の下に育ち、発達する。マイクロバイオータの指示は、微生物それぞれの利益を追求したものであると同時に、人にとっても役立つものだ。母の腰から健康な微生物の苗を植え付けてもらった赤ん坊は、微生物と健全な提携関係を築きつつ人生をスタートする。234。参道にいる微生物。なんと素晴らしい門出だろう。問題は、多くの赤ん坊が母親の膣を通らずに生まれていることだ。経歴出産より帝王切開の方が普及している地域まである。ブラジルと中国では半数近くの女性がお腹を切り開いて赤ん坊を取り出している。病院のない農村部で帝王切開がほとんど行われていないことを計算に入れると、ブラジルと中国の都市部における帝王切開の実施率はもっと高くなる。リオデジャネイロには出産件数の 95% が帝王切開という病院もある。アデリル・カルメン・デモスでゴエスが2014年に経験したことは、ブラジル社会で帝王切開がいかに根付いているかを物語る。アデリルはすでに2度も帝王切開をしていたため、今度は経膣出産を希望すると病院に伝えた。だが、その病院ではできないと言われたので自発的に退院した。彼女は自宅で出産しようと帰途に着いたところを武装警官に捕らえられ、病院に連れ戻されて強制的に帝王切開させられた。ブラジルの多くの医療機関にとって、経膣出産は時間がかかりすぎる予測不可能なもの、とみなされているようだ。女性の選択が線重ねされる国でも低脂切開は普及している。多くの女性は、一度低上切開をしたら次も、するまで時間がかかるのは世の常だが、現在では、帝王切開を4度経験した後、経膣出産をしても特にリスクが高くなるわけではないという認識に変わっている。アメリカでは出産件数の 70% あるいはそれ以上が帝王切開という極端な病院もあるが、国全体で平均すると 32% だ。これは典型的なパーセンテージ、だろう。先進国ではどこも4分の1から3分の1が帝王切開だ。かといって、途上国ならこの数字が低くなるわけでもない。ドミニカ共和国、イラン、アルゼンチン、メキシコ、キューバでは帝王切開の割合が急増していて、30から 40% 台に達している。言うまでもなく、昔からこうだったわけではない。帝王切開は、母親が死にかけているとき、まだ生きている赤ん坊を取り出すための異例な措置だった。20世紀に入ると麻酔と外科技術が改良され、赤ん坊だけでなく母親も救える手段となった。難産で赤ん坊が酸素欠乏を起こしかけている、または母親が出血しているというと、気に、帝王切開の方が安全だとして切り替えられた。1940年代後半以降は抗生物質が母親側のリスクをさらに下げたため、帝王切開は年々増えていった。そして1970年代に急カーブで上昇し、その後も堅調に増え続けている。今では回復手術で一番多い手術が帝王切開だ。メディアは、有名人の女性が帝王切開を選ぶと、ここぞとばかりに報じる。そのせいで、何時間もの陣痛に耐える必要がなく、早くて便利で痛みのない、膣に優しい出産を女性が望んでいるから帝王切開が増えているのだろうと思う人も多い。だが、陣痛が始まる前から計画的な帝王切開を選ぶ人も増えてはいるが、帝王切開の件数を押し上げているのは圧倒的に 分娩中に助産師や医者から勧告されて帝王切開に切り替えるケースだ。訴訟社会でなおかつ医療制度が民営化されているアメリカでは、医療スタッフがわずかなリスクをも避けるために帝王切開に切り替える傾向がある。だが公的な医療制度を敷いているイギリスでも、分娩が困難になると、早めに帝王切開に切り替える医者は多い。困難な分娩とは、陣痛が始まってから時間がかかりすぎる。赤ん坊の体が大きく手突っかえる。頭より先に尻が降りてきてその体勢を元に戻せない。などだ。分娩中に帝王切開に切り替えるよう勧められると、多くの女性は一抹のやましさを感じながらも安堵する。痛みと疲労。これ以上経膣分娩を続けることへの不安から逃れる手段がすぐそこにある。自然出産に代わる手段がすぐそこにある。のなら、これ以上続けるのは無益でむしろ危険だと妊婦は感じてしまうのだ。だが、現実はそうとは限らない。平均すると、計画的な帝王切開にまつわるリスクの方が経膣出産のリスクより高い。例えばフランスでは、分娩前まで健康だった女性が死亡する割合は、経験出産では10万人につき4人だが、帝王切開では13人に上る。たとえ死に至らなくても、帝王切開は経膣出産より危険が多い。感染症、出血多量、麻酔の副作用など回復手術にまつわるすべてのリスクがついてくるからだ。帝王切開は、医療上必要な場合にはケースネ出産の代わりに採用し得る重要な手段だ。一部の女性にとっては、子供を産むにはこの方法以外にないこともある。世界保健機関 WHO。帝王切開の実施率を全出産の10から 15% に収めるべきだとしている。出産の危険から母子を守り、なおかつ不必要な手術リスクを避けるとすれば、このくらいの数字が妥当だというのだ。医者からすれば、どんなケースならこの10から 15% に多くするのかを判断するのが難しい。計画的な帝王切開を選ぶ女性の方も、自身と子供へのリスクを十分に説明されないことが多く、逆に家族や職場から勧められることまである。今のところ、帝王切開による赤ん坊へのリスクは最初の数日、か数週間までしか考慮されていない。子宮を切開するとき、赤ん坊の皮膚に傷がつくことがある。これは帝王切開の100件に2件の割合で発生しているが、通常は悪化することなく治る。帝王切開で生まれる赤ん坊に多い問題は呼吸障害であるが、これはほとんどが早産の場合に発生する。この呼吸障害のリスクは39回以降の出産であれば、帝王切開であっても経膣出産と同程度にまで下がる。出産直後とその翌日に一過性多呼吸に関だとしても、通常は2から3日で完全に治る。しかし、帝王切開で生まれたこの長期的な影響まで言及されることは滅多にない。以前はさして害のない代替手段と思われていた帝王切開だが、母子ともに健康リスクがあることが徐々に明らかになってきた。早くに分かったこととして、帝王切開で生まれた赤ん坊は感染症になりやすいというのがある。メチシリン耐性黄色部、同球菌 MRSA に感染した新生児の 80% は帝王切開で生まれている。帝王切開で生まれた子は幼児期にアレルギーを発症しやすい。母親がアレルギーで、おそらく遺伝因子があり。なおかつ帝王切開で生まれた子は、そうでない子より7倍もアレルギーになりやすい。帝王切開で生まれた子は自閉症と診断される割合も高くなる。アメリカの疾病管理予防センター CDC の研究者たちは、帝王切開という出産方法がなければ自閉症の発生率は現状より 8% 下がったのではないかと試算している。強迫性障害の患者でも、帝王切開で生まれた患者がそうでない患者の2倍いる。一部の自己免疫疾患でも帝王切開との関連性が示されている。1型糖尿病とセリアック病は、帝王切開で生まれたこの子、うがなりやすい。肥満さえも帝王切開による出産との関連性が示されている。ブラジルで10代後半を対象にした調査によると、帝王切開で生まれた子は 15% が肥満になっていた。対する経膣出産では 10% 止まりである。すでにお気づきの通り、これらはどれも21世紀病だ。細かく見れば、それぞれに環境要因や遺伝因子など幅広い要素が関係しているものの、帝王切開が21世紀病のリスクを高めているのは明らかだ。 赤ん坊の腸のマイクロバイオータを採取分析すると、生後数ヶ月が経過していても、その子が帝王切開で生まれた、か経験出産で生まれたかがわかる。産道を通って生まれた赤ん坊の体外と体内にできている5種由来微生物のコロニーが、帝王切開で生まれた赤ん坊にはできていないのだ。母親のお腹のサンルーフから出てきた赤ん坊が最初に出会うのは環境中の微生物だ。手袋をはめた手で引っ張り出され、母親の腹部の皮膚をさっとかす。目。不安そうな両親に少しばかり挨拶し、そうそくさと手術室から連れ出され、タオルにくるまれ詳細な検査を受ける。消毒が徹底された手術室で生まれる赤ん坊にとって初めて出会う微生物は、母親と父親、医療スタッフの皮膚の細菌だ。便が悪ければ連鎖球菌や緑膿菌やクロストリジウムディフィシルなど強靭な細菌と出会ってしまう。帝王切開で生まれた赤ん坊の腸のマイクロバイオータは、皮膚の細菌が基礎となって形成される。経膣出産では母の腱のマイクロバイオータと赤ん坊の腸のそれとが一致するのに対し、帝王切開の赤ん坊ではそうならない。ミルクに含まれるラクトースを分解するラクトバチルス食やプレポテラ食の細菌がいるべきところに、コリネバクテリウム食やプロピオコバクテリウム食など皮膚の細菌が定着している。ミルクではなく皮、油や粘液を好む細菌が赤ん坊の腸の最初の住民になるのは、奈良の森になるべきところに松の苗木が植えられているようなものである。出席方式による腸のマイクロバイオータの違いが子供の将来の健康にどう影響するかについては、県、かないものにもインチキ関係か示されるわけずだ。LL 歌詞、マイクロバイオーム研究者のロブナイトには、他、だけ念があるというだけでも十分に行動を起こす理由となった。ナイトの妻は2012年に緊急措置の帝王切開で娘を出産した。コロラド大学で乳幼児の腸におけるマイクロバイオータの研究に携わっていたナイトは、すねを通らず出てきた娘が経験するかもしれない不利益をできるだけ防ごうと思い、医療スタッフが部屋から出払った後、綿棒を使って妻の膣から娘に微生物を移した。彼のしたことは病院の努力に逆らう行為であり、医療スタッフに知れたら反対されただろうが、第な、る可能性を予見していた。ロブナイトと、ニューヨーク大学医学部の准教授であるマリア・グロリア、ドミンゲス・ H ・ベロは現在、帝王切開で生まれた赤ん坊に膣の微生物を移すことで短期的、長期的な改善優位、果てが得られるかどうかを調べる大規模臨床試験を実施している。試験の方法は簡単だ。妊婦が手術室に入り、る1時間前にガーゼの小片をすねに入れる。執刀直前にガーゼを取り出し、消毒した容器に保管する。数分、あと、赤ん坊が出てきたらそのガーゼで、まずは口をこすり、次に顔、最後に全身をこする。とても単純だが、効果が期待できる介入だ。プエルトリコの病院で帝王切開で生まれた17名の赤ん坊を対象にした予備的な試験では、ガーゼ処理した赤ん坊は処理しなかった赤ん坊に比べ、母親の膣や肛門のマイクロバイオータに近い腸内マイクロバイオータが育っていた。ガーゼで擦るだけでは不十分かもしれないが、何もしないよりは効果があり、経膣出産で生まれた赤ん坊の腸内に見られる細菌種の数を増やしていた。この先には、まだ答えの出ない疑問が続く。例えば、水中出産で生まれた赤ん坊が最初に出会うのは、どんな微生物か。浴槽を洗うのに使われる抗菌洗剤が残っているであろう温泉が、すねから赤ん坊の皮膚や口に移動するのを妨げたりしないのか。破水せず羊水にくるまれたまま出てくる赤ん坊は、母親の陰部にいる微生物と接触。